このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
トゥルルルルッチューン、こんにちは、武田幸男でございます。
はい、山口誠二です。こんにちは。
はい、本当にね、
何が本当に漫才の始まりみたいな感じだよねこれ。
まあ世の中もあのコロナが明けたということで、山口さんも、ちょっといろんなところに出かけ始められたということでございます。
メールが、ね、いきなりこう舞い込んできましてね、禁酒法がなくなったぞと、ということで、私先週東京で居酒屋というところに、
居酒屋に行くために東京に行ったわけではないよ。じゃあね、禁止法わけだから、東京で飲んだろうかっちゅうわけじゃなく、お仕事ですね。
ぜひとも打ち合わせをもうちょっとしたくて、延長線で居酒屋に行きました。
はい、はい、居酒屋が目的ではございませんということで、はい、はい、どうだったんですか、居酒屋東京、出たの？
いや、まだ空いてましたね。
あ、そうなんですね。私もこの間、京橋ちらっと言ったらね、まだまだ暗いね。山口さんが東京に行っている間に、私ども日本ライトハウスエンジョイグッズサロン20周年企画トークイベントというものも終わりまして、ご覧でいただいた皆様ありがとうございます。楽しんでいただけたでしょうか。山口さん、いかがでしたか。
私も満員だろうと思って遠慮したんですけど。
なんでよ、 YouTube でもやってたのに。本当にね、はい、
それを知らなかった。
なんてことだ、周知ミスだ。
どうでした、皆さんの反応は。
たくさん、ね、あの来ていただきまして、ズームで参加の方もたくさんいらっしゃって、やっぱりスマホにね興味あるんだなっていう感じで、土曜日のせいだったのか、まあ、土曜日は、だいたい200人ぐらいの方がズームと YouTube でご覧いただいて、日曜日の方はね iPhone 関係がドドドドドとあったんですけど、そちらの方は300人ぐらい、
そうですか、
ご覧いただいたんじゃないのかな。
なるほどね。
本当にね、もう時間がね、窮屈で、もう聞きたかったこと聞かれへんかったんや、パッとね。
これはマンツーマンでしょ。
聞かれてる方はね、申し訳ない。ぜひ、あの、エンジョイグッズサロンの方にね、電話いただければと思います。はい。はい、さて今日はね、ビッグゲストをお迎えしてますよ。はい、
お話好きの、お話好きのって勝手に言ったら怒られるかな。お話好きの広瀬浩二郎さんですね。
はい、お楽しみに。
今日のゲストは国立民族学博物館の広瀬浩二郎さんです。今特別展、ユニバーサルミュージアム、触る食の大博覧会という特別展が開催されています。
そう、2週間ほど前ね、私行ってきたよと、めっちゃ面白かったっていうのでご案内してたんですけど、もう見どころをね、ぜひ広瀬さんにお話しいただきたいなと思って今回は来ていただきましたよ。もうどんな話になるか楽しみです。こんにちは。
はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。広瀬さんはプロデューサーという立場ですか、この企画展の。
まあ、なんかそんなかっこいいものじゃないんですけど、一応職場的には実行委員長ということになってますけど、
そうなんです。
つまりはまあ雑用含めて何でも展覧会関係のことやってるって感じですね。
発案からでしょ。
そうですね、まあ、展覧会プロジェクト制なので、自分でこういう計画で展覧会をやりますっていう申請をして、まあ、それが館内の会議で通って、そこからこう出展者、今回まあいろんなアーティストの人に協力依頼してるので、うん、そういう人との個別の交渉をしていくっていうことなんですね。
まあ結構な作業量でしょうね。
今回広いですもんね。
出展者が50人以上かいるので、やっぱり何が大変だったって、やっぱそういう人たちとのこう交渉、それはすごく楽しい作業ではあるんですけど、やっぱりどういうコンセプトでどういう作品出してもらうのかっていうのを個別にこう相談して、 で、まあ正直、こっちもね、もういいおっさんになって、あの記憶力が衰えてるので、誰とどんな話したのかとかいうのがごちゃごちゃになっちゃうことがよくありました。
これってね、すごい本当にあの楽しい作品がいっぱいあったんですけど、ああいうリストアップってどうされたんです？そういう人がいるよという情報を初めに持ってらして。
ちょうど僕博物館就職して20年経つんですけど、まあ、その間にいろんなとこ行っていろんな人と知り合ってという、うん、まあ、そういうネットワークの中で知り合ったアーティストに声をかけていくっていうことですよね。で、大体あの6、4ぐらいですかね、あの新作で、まあ、この展覧会のためによしじゃあ新しいのを作ろうって言ってくれたのが6割ぐらい で、うん、で4割ぐらいの人はあの既存のすでにある自分の作品の中から、うん、これがまあ触る展示に適してるんじゃないかっていう風なことで選んだっていう感じですね、うん
うん、もうじゃああれですね、広瀬さんの顔の広さで成立する企画なんですね。
まあだから本当にあの制作費というかあの材料のお金とか全く出さずに、とにかくまあ出展者アーティストのメリットとしては、まあここの博物館で3ヶ月展示ができるっていうことがメリットだけで、あとはお願いしますという形で出展してもらうので、うんうん、まあそういう意味では本当にあのいろんな方に協力してもらって、それで成り立ってる展覧会ですね。
本当にアート作品で触っていいのかなとか思うぐらい感じだったんですね。もう触っちゃっていいの本当にと思いながら、うん、もう触りまくりましたけど、
やっぱりあの美術館とかってこう触らないのが当たり前なので、うん、まあ、そこを変えていくというか、視覚障害の人はね、その触る鑑賞って慣れてると思うんですけど、その一般の健常者の人たちっていうのはなかなか触る展覧会だと、触る食の大博覧会だって言っても意外とこう触らないので、まあ、その辺をどういうラインナップにして無理なく触る世界に入っていって触るで楽しいなっていうことを感じてもらうかっていう、その作品の並び方とか順番とか演出とかっていうところは、まあ、第2段階として結構苦労したところですね。
やっぱし私見える人と一緒に行ったんですけど、こうやって眺めてはるもんね。で、私がいろんなところに手突っ込んで何かあって、はい、あ、こんなものが入ってるとかね、うん、言うと、それ外からは全然わかんないですって、うん、手入れてみ入れてみみたいな感じでね、うん、楽しかったです。
だからまあ今回ね、あの本当に JBS にこうやって出してもらったのもありがたいけど、うん、視覚障害の人にどんどん来てもらって、こうやったらいいんだよみたいな、うん、で視覚障害の人はこう触ってる姿を一般のお客さんが見たら、うん、ああ私たちもこういうふうに触って鑑賞すればいいのねみたいな、
うん、ある種そうでしょうね、
ロールモデル的に視覚障害の人にもっともっと来て楽しんでる姿を見てほしいなと思いますね。
うん、触るとね、意外とねぬめっとしてるものがあったりとかね、
はい、でね、あとね、あの、うん、ほらコンセプトのなんか、まあ、タイトルのところにパンフレットに書いてあるんですけど、はい、触るものがね、歴史に触るとか風景に触るとか音に触るとか、
はいは
い、ね、書いてありますよね、
はい、
これってちょっともうなかなかピンとこなくて、言葉としては綺麗だなと思ったんだけど、
はい、
なんだろうという感じでしたけどね。
まああのなんか通常で言うと物に触るっていうことで、うん、手で触るってイメージしがちなんですけど、ね、今回やっぱりサブタイトルでそのショック、まあ、触るって言うんですけど、触の大博覧会って、その触っていうのは、うん、そういう意味で言うとその接触とか触発の触なわけですけども、とにかく手だけじゃなくてこう全身の感覚、まあ、視覚はちょっと置いといて、その視覚以外の感覚がこう総動員されるような体験をしてもらう。だからまあ直接的にその音っていうのはこう耳で聞くものですけど、でも耳だけで聞くのが音じゃないだろう、うん、例えばこう振動を感じて音をイメージするっていう世界もあるだろうし、それからその風景っていうのもまあ通常は目で見るものだけど、でもその風っていうのは別に目で見えないし、その肌で感じるものだから、まあそういうものをこう広い意味で接触して、そこからこう触発を受けるみたいなコンセプトで、単に手で触るっていうのは入り口であって、本当は自分自身のこう身体感覚みたいなものをこう取り戻すとか、眠ってた感覚にこう気づく、呼び覚ますみたいなことをこう狙いとしている作品が多いですね。
うん、本当に手のひらとか指先で触るだけじゃなくて、もう体の中であのカーテンみたいなところに入っていくのなんかもう小野陽子になった気分ですよね、はい、あんなのがさわさわさわさっと入っていって
だからまさにその武田さんが言ってくれたそのカーテン、白い布が2000本ぶら下がってるところをこうかき分けていくんですけど、あの辺でこうちょっと全身の センサーのこうスイッチがオンになって、うん、割ともう後半ぐらいからこうガシガシみんな触ってもらうみたいな、
はいはいはい、
今だからまあ、視覚障害の人もそうだけどやっぱり今回の展覧会すごく子供が多くて小学生とか、うん、で子供がやっぱりそうやって喜んで触ってると自然にこう親もどれどれみたいな感じになってるので割とこう流れとしてはいいかなと思ってます、ね、
なるほど、もうしめしめと思って見てるわけですね、は
い、また可愛いものもね、うん、結構多くってね、
はい、
ね
まあ、本当に触ると気持ちがいいツルツルスベスベとかでこう持ってみるとこう手にフィットするとかいろんなものがありますね、うん、陶芸作品とかも本当いろんな形のものがありますし、
可愛いん
だわ、随分いろんな分野のアートにもいろいろ種類があるんだなと思いますね、
はい、うん、ヘルメットの中に入っていったりね、
そうですね、まあ、点数的に言うと280点ぐらいなんですけど、うん、まあ、手前味噌になりますけど、うん、これだけたくさんのものに堂々とというか、まあ、本当に触らないといけない展覧会なので、これ触ってもいい展覧会じゃなくて触らないと魅力がわからない展覧会なので、まあ、これだけ大々的に、うん、しかもまあコロナの時期に触るってテーマで展覧会やってるっていうのはかなりまあ世界的に見ても
そうですね、
自分で言うのもなんですけど珍しいし、うん、画期的な企画だとは思います、はい、
そうですね、
大変だったと思いますよね、このコロナの時期に
だいぶ相当の逆風ですよこれは。
そうですね、ここも国立の施設ですから何かネクラスターが出ちゃったりしたらそれはとんでもないことなので です、ね、すごくやっぱり慎重論もありましたし、
う
ん、
そうでしょうね、
感染対策っていうのはもちろんその消毒とか換気っていうところ含めてかなり神経質にやった部分ですね、
うん、なるほどね、そうですか、うんうん、もうでもたくさん本当は同時進行でいろんなワークショップとか、
それが残念なのである、は
い、ね、映画界とかいろいろあったんで、うん、これなんかもう一回やってもいいかなというような、うん、気がしますね、もうほとんど準備できてたんでしょ、
本当にまあテーマ自体その触れ合いって人間同士の触れ合いっていうのをすごく大切にした展覧会なので、うん、まあ、それをこう実践する意味で関連イベントワークショップとか、うん、まあ、ギャラリートークとかもそうですけどたくさん企画してたんですけど、まあ、残念ながら9月、はい、10月はほぼ全て中止になって、で、ね、やっぱり公演とかもそのオンラインに変更したのもありますけど、オンラインだとまあどうしてもこうやっぱ伝わるところって限界がありますから、うん、その触るっていう要素は伝えられないので、はい、ちょっとまあ希望的観測でもないですけど、11月最後の1ヶ月11月末まで会期がありますので、最後の1ヶ月はイベントができるんじゃないかと今まあ調整して、うん、いくつか魅力的なイベントもあるの で、
そ、 うですか、
それはなんとか刺繍したいなと思ってます、
ね、なるほど、
私が狙ってるのは石磨きですけどね、
まあ、11月3日です、はい、
石磨きがあったりとか
ツルツル編ってやつですね、
そうですね、はい、視覚障害の方向きで言うと11月13日に研究公演って言って音を聞く、まあ、陶器を叩いて鳴らすパフォーマンスなんですけど、うん、これは結構その音を楽しむ、全身でこう音を受け止めて楽しむっていうものなので、うん、これもぜひ視覚障害の人にもたくさん来てほしいなと思います。
11月13日、
打楽器、打楽器奏者の、
あ、そうですね、
永田幸子さん、
はい、
うん、
陶器を叩くパフォーマンスなんですけど、いろんな形のこうお皿とか、まあ、音具って音の道具って書くんですけど、まあ、そういういろんな形したものをバンバン叩いて、うん、即興演奏みたいなのをする方なんですけど、
あ、叩いてきましたけど、私がやったのは音楽になってなくて、はい、ただちゃんたんたんたん叩いてきたけど、それが音楽にちゃんとしてくださるんですね、
はいはい、なるほど、
2階にあったポスターもすごかったわ、フランス製でした、
触るポスター、
はい
はい、まあ、セクションの一番最後でこう触る絵本を紹介してるんですけど、やっぱりいきなりこの触る絵本ってなるとその子どもたちにはちょっとハードルが高いので、まずその触るポスターっていうのはあれ横が4メーターぐらいかなあって、こうとにかく触って楽しい素材のものがいっぱい貼り付けてあって、まあ、で遊び心いっぱいでこうポケットの中になんか仕込んであったりとかで、まあ、そういうのでこう触覚を鍛えるというか、なんか触ると面白いなみたいな体験をしてもらって、じゃあ絵本も触ってみようよということで絵本に入っていくっていう流れですね、
うん、
あれもね、触らないと気づかないんですもんね、ポケットの中に手突っ込んでみないと発見がないというね、
なんかこうイソギンチャクみたいなこうゴムのこう 男女があったりとか、ね、遊べ、ね、遊べるものですね。
めくったりね、手突っ込んだりしながら遊べるというね。はい、楽しかったですよ。
しかないですね、これは。多分だから我々の日頃の想像を超えるぐらいいろんな触り方ができるということでね、いろんなものに触れると。
まあだから視覚障害の知人もたくさん来てくれてるんですけど、割と若い友達がしみじみと言ってたのが、いろいろ本当に触って全身使ってこう背伸びしたり小さいとこしゃがんで触ったりしてた翌日筋肉痛になったって言って別にそんなにこう体使う展覧会ではないんですけど、結果的にその全身使って触るとまあいい運動にもなるっていうことですね。
なるほど、そうですか。
結構ね、時間かけてね見れるのでね、
じゃあたっぷり楽しめるということですね。
まあぜひね3時間ぐらい見てもらったので、
午前中そういうスケジューリングで
ご飯食べて、なるほど、触るっていう感じが。
じゃあもう閉館前ギリギリに行ったりしちゃダメなんですね。
そうそう、予定入れてその一部でなんかそんなんもんじゃなくて、今日は万博に行くぞって言って、はい、万博で、ちょっとね外でお弁当でも食べて
たっぷり、
うん、そうですね、はい、
ちょうど時期もいいですから、コスモスも咲いてるし、はい、バラ園も咲いてますか、もうそろそろ
バラもうすぐですね、はい、
あ、そうですね、じゃあその11月頃になったらきっと、はい、万博にはバラもね、秋のバラもいっぱい咲きますから、うん、はい、もう丸一日万博で、そしてずっとバラ園の奥ですかね、はい、そう、はい、行くとね、触る展示会がある
という。広瀬さん、これどのぐらい前から準備されました、今回は。
まあ、コロナで1年延期になったんですけど、だいたい3年前ぐらいから、
う
ん、
よし、
やろうということで、で、まあ、準備して、はい。
そうそう、もう心してみます。すごいですね、一番苦労されたのは何ですか？
まあ、苦労というか、これはもうどうしようもないことですが、やっぱりコロナで。
やっぱり今回はね。
昨年の4月に、まあ、本当は昨年の9月オープンだったんですけど、まあ、半年を切ってもういよいよこうラストスパートに入ろうかってしてた時に緊急事態宣言になって、もうこんな状況で触る展示をやるなんてとんでもないということで延期になって、で、まあ、1年、まあ、満を持してというか、このだから1年っていうのがやっぱり本当に一喜一憂で、緊急事態が出ては本当に9月にできるのかなとか、仮に開いてもお客さん来ないかなとか、まあ、そういうことを心配したり、あと先ほど申し上げたように、まあ、具体的なことで言うと、やっぱりその感染対策でどういうことをやるのかとか、うん、そのコロナの中でイベントをやるのどうするのかとかって、まあ、そこにこう膨大な時間とエネルギーが費やしたっていうのが。
そうですよね、触ってもらって楽しいのに触らなかったらどうするんだろうとか ね、
は
い、
ね、大変でしたね、
心配ですよね、
うん、ただまあ本当に、うん、コロナはマイナスではあったんですけど、うん、逆に言うとこの時期にまあ効果触るっていうテーマで展覧会やることになったっていうことで、なんかこう社会的な意義とか、うん、まあ変な言い方ですけど、その注目度とかっていうのは否応なく高まっているかという、うん、
そうですね、
印象はあります、うん、
でやっぱりこれから先ずっとこの感染対策ってやり続けなきゃいけないことなので、はい、まあ、そのためのノウハウも一挙に得たという感じがありますよね、はい、うん、
でやっぱり世界的にも今こう博物館なんかでこうハンズオンって言ってこう触る展示ってまあ各地でやられてたのが、今ほとんどやっぱりコロナでこう休止してるところが多いし、大丈夫かな、でもなかったらみたいにこう躊躇してるところが多いんですけど、まあ今回この展覧会3ヶ月やって、その特にこう感染とかということがなければ、かなりこう実績としてもやっぱり世界的にも発信できる、きちんと対策立ててやれば触る展示は全然危険なものではないんですよということが証明できれば、それはすごく意義があると思います ね、
なんかあちこちから見学とかの、問い合わせが来そうですね、どうやって開催したんですかみたいなね。
そうですね、
この展示会のタイトル、ユニバーサルミュージアムになってるんですけど、これ、コーテーションでくくってますよね。
はい、はい、はい。
それは、ただ、こう、普通で言うユニバーサルミュージアムっていうんじゃなくて、うん、そういう名前に込めた思いとかがちょっと書いてありましたけど、うん、話してもらっていいです？
まあ、どうしてもそのユニバーサルデザインとかユニバーサルなんとかって言った時に、まだまだ世間一般では障害者対応とかマイノリティ弱者支援 っていう立場でそのユニバーサル、まあ、バリアフリーと同じように捉えられることが多いんですけど、やはりそのユニバーサルって本来の意味は辞書を引いたら分かるようにその普遍的っていうこと で、僕からするとやっぱり、まあ、例えば視覚障害の人がこう触って、ものを理解する楽しむとかっていうのは普通目を使ってる人からするとある種こう特別なものって捉えられるんですけど、うん、特別じゃなくて実はこっちが新たな普遍性かもしれないっていう、何かそういう新たなこう普遍性、だから結局マジョリティの側、まあ我々から言うとその目が見えてる人の考え方とか世界観とかっていうのをこう変えていって新しい普遍性、うん、まあ今はこう視覚に頼るっていう生活が多いんだけど、そこをこう変えていくことができてユニバーサル、本当にこう新しい普遍性のあるこう博物館であり人間の生活っていうのをこう提案していくっていうのがまあ大きな目的だから、まあちょっとそういう単純な障害者支援ではないんだっていうことを強調するためにそういうコーディションをつけて
る、ね、なるほどそういうことですね。
はい、もういろんな人に楽しみ、もう見える人もめちゃめちゃ楽しいと思います、はい、最後に休館日とかご案内しておきましょうかね。
ありがとうございます。あの毎週水曜日が休館で、ただし、はい、あの11月3日は、空いてまして、はい、あのこの日は武田さんにも出てきていただく石磨きのワークショップがあって、翌日の4日の
ハートを磨くのよ、
はい、
で4日休みなんですね、う
ん、はい、
そこだけがイレギュラーなんですね。
そうですね、はい、
入場料とかいいです
。私ちょっと調べてあるんで読みましょうか。会期が、11月30日までで、朝10時から17時まで、入館は16時30分まで、でもそれはもったいない。それから、
はい、朝から行きましょう。
それから、入場料は、一般の方は880円、大学生450円、高校生以下無料。ただし、団体の方とか学生とかにはそれなりの割引がありますので、お問い合わせください。
障害者手帳をお持ちになる。
障害者手帳をお持ちだと、本人と一緒に行った方は、フリーで会えれると。
無料です。はい。
無料で、
はい。ぜひね、お友達に誘って一緒に行ってほしいね。
と、はい、いうことですね。はい、一つ最後に質問なんですけどね。はい、実は私、まあ一応請願者ですけども、はい、触るとね、もう指先の感覚だけでね、感触だけになっちゃってね、感じるまでなかなかいかないんですよ。
はい。
いっそのこと、この視覚野を使って、こう、触ってわかるぐらい、もう、目閉じてたら触った方がいいのかな、とか思ったりするんですけど、それについて何か思うことあります？
まあ、どうしても、やっぱり見える方っていうのは、その目に頼っているので、触覚を使う経験が少ないわけですね。うん、僕なんかもその、見えなくなったら、まず点字を覚えるっていうところからもちろん入って、その触覚が慣れてたわけですけど、今回の手中もだからそういう意味で言うと、先ほど順番って言いましたけど、割と最初は手のひら使ってこう大きく形とか、まあいわゆる具象彫刻を触って、だんだん指先のこう細かいものを触っていくっていうような順番になってるので、まあ比較的こう無理なくこう触覚っていうものに目覚めていけるんじゃないか、まあその辺ぜひ山口さんにも体験していただいてと思います。
はい、
ということです
。ぜひぜひ
ね。いや楽しそうですね。
ですけど、遠い方もね、来る価値あるよ。ぜひいらしてください。
はい、
はい。今日は楽しい。また行ってこう。
はい。はい、ということで、ヒロさんどうも今日はありがとうございました。
はい、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、失礼いたします。
失礼します。
食べ物、今回はね、かっぱえびせん、私、
でかいですね、それ。
私ね、年に何回かはね、本当にかっぱえびせんがやめられない、止まらなくなってしまうんですけど、かっぱえびせんに新しい味が出たということでしてね、これはかっぱえびせん、のり塩味と、これはね、柚子胡椒味のポップコーンですね。はい、で柚子胡椒、ポップコーンが柚子胡椒でちょっと大人になったのか、うん、というのと、
こっちはカルビーの、丸ごとカルシウムカルビーカッパエビセン、のりかな、
のり味。じゃあ私この間何食べたんやろ。もう一つね、新製品がありますよ、皆さん、お店の人に聞いてくださいね。
突然クイズ番組になったじゃないですか。
もう食べてしまったからね、記憶にも残ってない、ま
あ、それもカッパエビセンだったんですか。
カッパエビセンだったんです。カッパエビセンから新しいのが2つ出ました。のり塩ともう一つ、うん、なんちゃらです。忘れました。
で
ね、どっち開けましょうかね。
じゃあその意外性のある方は柚子胡椒いってみます。
柚子胡椒、ポップコーン 本で柚子胡椒、最近ね、柚子胡椒というものもね、いろいろあって、柚子胡椒美味しいですね。
それは、ものは何ですか？ポップコーン。
ポップコーン、匂ってます。
あ、本当にポップコーンだ。
胡椒の匂いがします。
どうですか？
柚子胡椒です。
うん、でしょう、そう書いてました。
確かにそうです。うん、あのどこがとかすごく探し口の中で探し回らないと見つけられない時もあるんだけども、うん、これは確かに柚子胡椒がおります。
うん、
山口さんはなんか最近あのおつまみ系は何を。
いや、あ、
そうそう、今も日本酒、
うん、日本酒メインですけどね、もちろんですけど、
うん、
あのこの前あのうちのパートナーが奥さんのことですが、うん、なんか YouTube を見て
最近パートナーって言うとね、盲導犬かと思われるからね。
そう
か、奥様、はい、
ちくわの磯辺焼き、
うんうん、
ものすごく大雑把な料理番組見てましてね、
はい、
ボウルに小麦粉を適当に入れて、
はい、
青のりも適当に入れて、
うん、
水も適当で、
うん、
ちくわは好きなように切って、
うん、
掘り込んで、
うん、
かき混ぜて、
うん、
揚げるんじゃなくってフライパンで焼く。
それは油どれぐらい入れるんですか？
それも適量でいいだし、もう少なくてもいいし少し多めにでもいいかもしれないけど、要はあの油をあんまり吸い込んでないところがいいんですよ。
また美味しいのがあったらね、教えてください。はい、先週から始まりました恋です、白杖ガールとヤンキー君始まりましたね。
皆さんご覧になったんでしょ？ヤンキー君と白杖ガール。
え、そっち？
そうです。
そっち？本当正しく。それは知らんかった。
主題歌を歌ってるのがジュジュなんですよね。
うん、今日の曲はね、その主題歌の方じゃなくて、ジュジュといえばこれでしょうっていうの、もうジュジュファンがね、私の友達にはおりまして、ジュジュがあの大阪人来たら必ず大阪城ホールに行くというね、友達にジュジュと言ったらどれ？って言ったらこれでしょう。
はい。
はい。優しさで溢れるように、はい、いつも聞いてくれてるリカちゃんに教えてもらいました。はい。今日はですね、お役立ちなのかな、私たちのお気に入りの100均グッズをご紹介したいと思いますよ。うん、山口さん100均とかいっぱいあるそうなんですけど、まず私から言っちゃっていいかしら。
どうぞどうぞ。
もう最近のね、もう大ヒット、私の中の大ヒットですね。これがね、もう皆さんスマホ使ってる方にも絶対おすすめですよ。あのね、ダイソーのなめらかタッチフィルムというものなんですけど、まあ、いわゆる液晶保護フィルムなんですね。
うん。
うん。これがね、皆さんも貼ってると思うんですけど、こう、視覚障害者の方は特にあのフリックとかね、スワイプとかそういう操作がすごく多いじゃないですか。こう指をね、画面の上で滑らせる。 もう視覚障害者の人はもう特にこうフリクフリクフリクフリクフリクするわけですよ。そうしたらね、もう指先がね、もう指紋がね、よれちゃうんじゃないかと思うぐらいね、つったりするわけなんですけども、これがもうサラッサラですね。
あら。
サラッサラ。
もうすぐ。ということは、指紋がつきにくいんですか？
指紋もつきにくいし、こうね、フリックした時にね、指が突っかかる感がないんですね。
滑りがいい。
そう、滑らか、滑るというよりもね、ほんとサラサラですね。もう、どう表現するんでしょうっていうぐらいね。もうね、こう、私なんかは iPhone の講習とかも担当してみますと、こう、やっぱりこう、手、緊張してね、手、汗かいたりする人とかもいらっしゃるし、そうじゃない方なんかでも、こう、フリックすると、スッとやるところが、ツツツツツッとなっちゃって、うまく操作できない場合も結構あるんですけど、うん、もうそれ私苦手なんですっていう方は。
スワイプがタップの連続にな
って、ね。そう、連続タップになっちゃったりね、して、フォーカスがずれちゃうっていう方なんか結構いらっしゃるんだけど、そういう方にもぜひおすすめです。
うん、大好き。やっぱり100円ですか、これは。110円か。
そうなんですね。もうびっくりしたわ。もう感動です。
それは探してみましょう。
はい、ダイソーで売ってます。滑らかタッチフィルムです。
それからどんどん行きましょうか。
それからですね、こっちはねどうでもいいかもしれないんですけどね、これだね、これ、
これって見えない
っていうのは爪の先のジェルネイルシール。これはねセリアのなんですけど、
うん、
もうね、
ジェルネイルシール
ネイルシールなんですけど、ちょっと厚みがあってね、ぷっくりした感じがあるんですね。だから、編集のね、女子も、あった時ですよ。そのもの、こんなカメラ越しに見てそう見えるんじゃなくて、あって、あ、武田さん、ネイルサロンに行きましたねっていうぐらいの仕上がりです。恐ろしいや百均。
それはどうなって、両面テープかなんかついててペチャッとくっつくんですか？
両面シール、普通のシールですね。爪の先にシール。でね、こう見てもらったらね、柄もいろいろでしょ。指によって複雑な柄のものがあったりとかですね。うん、またおしゃれなのです、柄が。
なるほど。もうすでに出来上がってるのを選
べるわけだ。そう、出来上がった状態で爪の先にペチャッと貼って。あとね落としちゃうんですけどね。
なるほど。
100円2週間は持つから。
ああすごい。でも書いてもらう間じっと我慢しなくてもいい。
落とすも大変なんだけどね、もうシールなので、うん、明日はコロナつけてる場合じゃないんだと思ったらね、すぐ剥がせるしね、楽ちんです、
う
ん、
なるほど。これ1回剥がすともうダメですか？
1回剥がすとね、さすがにダメですね。
なるほど。じゃあ1回切りなんですね、
はい、そうなんです。
で2週間は使えるかも。
もうバッチリいけます。まあ、全然ね、まだまだいけるんだけど、爪が伸びてくるからね。根元の方からね、爪が見えちゃうから、うん、2週間ぐらいかな。そんな感じ。じゃ
あ、私も一回使ってみようかな。
ぜひぜひ、もう足からどうぞ、ぜひ山口さん。
足からですか。
どうかしら。
まあ、やめときます。似合わないと思いますから。
はい、とね、あとね、おすすめなのがね、うん、まあスニーカー今流行ってるんですけど、
はい、
スニーカーの紐って結構結んだりするのめんどくさいじゃないですか。も
うめちゃめちゃめんどくさいです。
めんどくさいよね、うん、でほどいたりね、結んだりね、あほどけたとかね、結び直したりとかめんどくさいんだけど、最近というかね、だいぶ前からいろいろあるんですけど、100均にはね伸びる靴紐というものが売っておりまして、いろんな色ありますよ。デザインもたくさんある、ね。
要はゴム紐みたいな。
そうなんです。
特徴のある紐ですか。
伸びるんですね。だからほどかなくても靴が履けるというね。
ああいいですね。
うん、
うん、
でまたこれ私コンバースのハイカットのスニーカー持ってるんですけど、結構紐が長いじゃないですか。
よくわかりませんけど
足首がもうちょっとねくるぶしじゃない、ちょっと
その辺まで
だけのやつですね。
その辺まであるんですね。
そう、120センチのね靴紐、伸びる靴紐も、セリアとキャンドゥには
120センチって1メーター20センチですね、よく考えれば。
そう、でも靴紐だったらね、コンバースのハイカットとかだったらそれぐらいいるんですね。
はあ、そうですか、
う
ん、
そうい
うのまでカバーしてると。
そう、ビジネスシューズ用もあるんですって。男性用のね、
あ、いいかもしれない、ね、
細い紐とかね、うん、それも楽ちんです。
なるほど、
おすすめです。
じゃ従来の紐をもこっちに着替えてやると、うん、うんと楽になるってやつですね。
ギハギがね、ビヨンって伸びして、
うん、なるほど、入れて。じゃあ私もちょっとネタを探したのを披露しましょうか。
うん、
これ僕がというよりもね、あのネットでね、みんなが上げてるので、皆さんにいいんじゃないかなと思ったのが一つ、これランキングの中で第3位だったのかな。
うん、
キッチン用品でね、
うん、
小スペース多機能まな板、
うん、
主婦の方が考えたらしいんですけども、
うん、
ダイソーではなんかランキング3位に選ばれてるそうですけども、
うん、
正方形のちっちゃなまな板、ちょっと食材を切るときに便利、食材がこぼれ落ちにくいように水切りもできる、ちょっと縁が上がってたりして、あの2辺だけね、
毎回毎回大きいもんばっかり切るわけじゃないからね、
そうそうそう、
ちょこっと使っただけなのに全部洗わないといけないというめんどくさいこと
で、これの黒いやつがあるんですよ。だから真っ黒いまな板ですね。
赤もある？
赤ない、白と黒みたい。
あ、そうなんですね。あ、そうだ、それとね、キッチン用品で思い出したんですけど、うん、こんなものまで100均であるのかっていうものも、耐熱ガラスの蓋付きの容器、めっちゃ高いんですよね、あれね、10個セットで1万円とかね、うん、何千円とかでよく売ってるんですけど、あんなものも100均にありましたよ。さすがに100均違うかったけどね。
もう一つちょっとマニアックなやついいですか。
うん、
粘土ケースです。粘土ケース、
粘土、
子供が遊ぶ粘土、
うん、
粘土を入れるプラスチックのケース、まあマーガリンも入れられそうな形してますけど、
はいはいはいはい、
これが、ね、なんとマスクを入れるのにぴったりの大きさなんだそうです。
なるほど、
うん
うん、かわいいんでしょうねきっと、うん、そんでまた
値段はかわいくない、単なる白い
サイズがバッチリよっていうだけなん
で、バッチリで110円です、
うん、
なんか密かに売れてるそうですよ、マスク用に。
あ、そうですね、なんとなくね、あの紙のマスクなんか10個ぐらい入ったのそのままビニール袋に突っ込んで入ってるけど、きちんとしまっとけるってやつね、
うん、あと皆さんにはもう全然関係ないと思いますが、うん、私最近ハマってる釣りの道具を最近100均は売り始めてましてね、いろいろ小物入れもあるんですけども、何て言ったって金属の魚の形をしたジグっていうのがあるんですよ。これね、釣り道具屋さんで買うと1個数百円から下手すると1000円ぐらいするんです。それをピョンと投げて巻いてくると魚のようにシュルシュルシュルシュルシュルってこう動いて、それに大きい魚がパクッとくると。
なんかそういうのなんかアクセサリーにして貼ったりすることもあるけど、それぐらい可愛いです。
うん、そうですね、うん、それがね100円なんですよね。よく石に引っかかったりとかしてなくすんですよ。
そ
うするとね、もう釣れないのにまた自分なくしたって言ってがっくりくるのがね、ちょっと気持ちが楽になる。まあ100円なら大丈夫って
か。実は私今ね、こうやってズームやりながらもね、100均の台をいつも使ってるんですけど、この高さで人と喋れるような高さにするために100均のキッチン用の台というものにパソコンを載せて。
なるほど、
そう、
そうそうそう、前ね、顔の表情がどうのこうのと言ってましたよね、
うんうん、カメラ
の
位置で。カメラ下からね映すのとね、うんうん、上から映すのとちょっとね表情が違うということで、う
ん、いいと思います、いいと思います素晴らしい、
ね、今ね100均もすごいな、すごいことになってます、
はい、ということですか、
ね、はい、おすすめをちょっとご紹介させていただきました。はい、今日もどうもありがとうございました。
はい、やっぱり
美術館行かな、
うんうん、ということでね、大阪にある万博公園の中にある国立民族学博物館ですよ。
あの太陽の塔があるところですよ。太陽の塔が、ゲートを入ると真正面にあって、そこから左の方へギューッと行くと
広いですよね。ね、中央駅から行くと、
いい散歩になるしね、いい季節なので、ぜひぜひもう一日遊んでいただいたらいいと思いますよ。
はい、
はい、そ
んなこと、ということで、久々にお役立ち情報もちゃんと お役立ちになるんじゃないかなというふうな情報を、ね、お届けできました。
いつも力いっぱいなんです
ね。いや、それはそうなんですよ。力いっぱい、力いっぱ
い。はい。で、ね。はい、来週。
来週のゲストは、ただいま交渉中。
はい。うん、おそんなことしてる人がいるのねっていう人に来ていただこうかな。
もらえるかなっていう感じですね。はい。
はい。
でまた来週
お楽しみにしてください。
はい、ありがとうございました。
ぜひお探しください。